始まりました、朝日の音の音第325回です。この番組はバイオリン職人の私朝日が音楽、特に弦楽器についてあれこれ話すポッドキャストです。はい、皆さんお久しぶりです。ずいぶんと時間が空いてしまいましたけれども、久々の更新をさせていただきます。今回はお知らせという形で、近況報告も含めて今度、ゴールデンウィークですね、2023年のゴールデンウィーク、5月2日から3日、この2日間なんですけれども、大阪市の中央公会堂3階の中集会室、こちらで開かれる、展示会ですね、こちらについての、告知と、お知らせ、この辺をさせていただきたいなと思います。はい、そのとこ本編それですね。で、イントロとしては、久しぶりになってしまいまして、引っ越しは終わって、終わって無事に、でもろもろいろいろやってまして、ようやく、今日収録することができるような状況になっているという感じですね。前回が確か、宮城県の上町で行われたイベントですね。あちらのところからなので、3月は1回も配信できずに、もう4月も後半戦に入っているというところにはなってしまうんですけれども、元気には私はやってます。家族も元気に、1回ですね、子供がっていうことでツイッター上で、お話をしたんですけども、元気に、なりまして、心配していただいた皆さんありがとうございます。保育園も行って、新しい友達ができたのかな、どうなんでしょう。慣らし保育が終わって、フルで保育園に行っているという感じですね。今日はエアコンを、私じゃないんですけど、業者さんに来てもらって3つインストールしてもらって、まだ1部屋やってないところがあるんですけど、外のダクト、あそこがちょっと、もしかしたら先にエアコン買ってしまうと、ちょっとホースの向きとか、あと室外機の位置っていうのが、ちょっと加工をしないと置けない可能性があって、放置されるっていうか、家のどっかに置いとかないといけない、当日全部設置が終わらず、またもう一回来ます、ちょっとエアコン置いといてくださいみたいなことになってしまう可能性があったので、とりあえず3台、は今日やってもらって、1台は注文もせず購入もせず、ちょっと今日来てくれた業者さんに見てもらって、でどういう風な感じで普通にインストールできるのか、それとも加工しないと、家自体に加工するなり、足場というかね、室外機を壁に取り付けるなり、地面じゃなくてとか、その辺を見てもらってっていう感じで、結論から言うと全然問題なく置けそうなので、ちょっとホースの感じを、あと私がちょっとブロックで足場を作って置かないといけないっていうところぐらいだったんですけど、そんな感じですかね。いろいろね、話したいことはあるんですよ。1ヶ月、多分2ヶ月ぐらい、番組を放置している状態なので、いろいろ本当ありました。本当にね、引っ越しした後の事務処理、事務手続きとか、そうですね、あとは家の中のこととか、ね、いろいろあったんですけど、あとはカナダに、生活してた時の友人が新居ってここに訪ねてきてくれて、で結構静岡、私今静岡なんですけど、いろいろ久能山東照宮行ったりとか、いちご狩りしたり、あとは動物園とか、街中見てみたり、ちょうど今年2023年が NHK の大河ドラマがどうする家康で、結構、まあ、静岡市静岡県がフィーチャーされてるっていうか、注目が集まっているのかどうか分かんないですけど、大河ファンからすると結構注目を集めてるんじゃないかなと思うんですけど、でそこの、まあ、一つの舞台となっている浅間神社っていう神社が、あるんですけど、そこをちょっと見に行ったりとか、その辺の話もしてみてもいいのかなとか思ってみたり、ただどんどんね長くなって散ってしまうんで、そんな感じですね。まあ本当静岡いいところなので、あんまり取り立ててこうすごいぞっていうところがかもなく不可もなくみたいな町ではあるんですけど、まあ家康さん、その前はもう今川さんですよね、がまあこう治めていた土地であるので、結構まあ歴史は古いし、徳川時代になってからはその徳川さんが大御所としてここでまあ政治をね、秀忠さんと家光さんにまあ譲っていったわけなんですけど、その辺でもここ静岡、まあ当時は駿府ですけど、駿府からこう江戸の祭り事を少しこうちょっかい出すっていうかね、まあもしかしたら決定権があったのかもしれないですけど、家康に。それでもまだで、あとはもう西ですよね、西の国、まあ、関ヶ原、大阪のね、それぞれ夏冬だったっけの陣で、まあ東方のその徳川が天下を統一したっていう形になってるんですけど、まだ西の方の、ね、大名にこう睨みを利かせておかないといけないっていう意味で、まあ、静岡、まあ、この駿府に家康さんがいたっていう時代背景、1600年、本当初めの頃ですよね。その辺のところが好きな方とか、その辺のところを話をしてみると、まあ、本当面白いところ、面白い土地だなと思いますので、もし興味がある方は、今年本当どうする家康で静岡市民は盛り上がっていますので、観光ついでに、まあ、ゴールデンウィーク来ていただいてもいいですし、まあ、もしね西関西方面にお住まいの方は、今、本編でご紹介する展示会のイベント、展示会についてお話しさせていただきますので、そちらちょっと足を運んで見てもらったりという感じでもいいかなと思います。はい、本当静岡はですね、まあ、駿府城っていう、まあ、お城があって、もう天守とかは焼け落ちちゃったんで、確か江戸の末期なのか明治ぐらいなのかちょっと分かんないですけど、やっぱり火事で焼け落ちてしまっているので、まあ石垣と天守跡とかそんな妙なもんしかないんですけど、まあなんでしょうね、そんなに大きくもないですけど、東京に住んでた、で江戸城跡、まあ皇居があるところですね、あそことかを見て回っている感じ、あと東京に住んでみて思うのは、なんか本当に江戸を小さくしたような町っていう感じがしなくもないっていうところで、なんだろう、ちょっとその辺少しお話しさせてもらえれば、そのやっぱりお城に攻め込まれてしまうと困るんで、道路が碁盤のように、いわゆる京都とかのようにこうマス目状になってるとすごく分かりやすいんですよね。攻め込む場合はまっすぐ進んでいけばあそこだみたいな感じになるので、そうならないように、まあ、町づくり、町割りがされていて、で、まあ、静岡の ところで言うと、本当なんでしょうね、まっすぐ進んでいるというか道なりに進んでいると北へ向かってたはずなのに、なぜか東へこう曲がって緩やかにこう曲がってるんですよね、道路が。なので北に向かっていたつもりが気づくと東の方に向かってるとか、あとはどうだろうな、こう若干西の方に向かってるんだけど、 北東の方向にこうちょっと曲げられてしまっていてっていうような感じがあったりとか、お堀の周りとか結構そうなんですよね。で、静岡駅があるところからまっすぐこう、まあ、北口出ていくと、まあ、三幸通りっていう通りがあるんですけど、そこを歩いてみてもらうとすごくわかるんですけど、道なりに進んでいくと本当 S クランク状になってたりとか、緩やかな変な風に曲がってたりとかして、そういったところは、まあ、やっぱりこうお城を守るっていったところの、街づくりがされてる。これって本当江戸城の周りとかも結構そんな感じが私としてはしてるんですよね。九段下のあたりとか、まあ、あとは東京駅があるところ、まあ、千代田区とかその辺ですよね。この辺もすごくこう碁盤状になっているっていうよりは、言葉が正確かどうか分かんないですけど、パリみたいに江戸城を中心として本当に東海道を中山道とかそういった感じでこう放射線状にこう街道が出てるじゃないですか。あれにこう沿ってるっていうか、でそのまま、まあ、いわゆる現代でいうとこの環七通りとか環八通りとか、あの辺もこう結構ぐるっと回ってるじゃないですか。江戸を、まあ、中心として、江戸城跡を中心としてこうちょっとこう環状線的な感じでこうぐるっと回ってるじゃないですか。あんな感じがしてるので、なので静岡もすごくそんな小さなミニチュア版江戸みたいな風情というか、そんな感じがあったり、非常に歩いてみると面白いなと思いますし、あと地名とかもすごく面白いですかね。まあどの町にも、城下町にもあると思うんですけど、天馬町とか、両替町とか銀座とか、あとはなんか静岡っぽいというか徳川さんっぽいような名前があるところも結構あるんですけど、その辺もあったりとか、材木町とか、なんだろうな、あと真淵は今なのかな、まあ、そんなところがあったり、あとは石碑がすごい多いですね。まあ、どこの町もそうだと思うんですけど、何々発祥の地とかそういう石碑とかあるじゃないですか。あの辺が結構幕末から、まあ、江戸時代の頃からですかね、江戸の初期のものから幕末の、例えば誰だったっけな、西郷隆盛とかその辺の名前とか、あとは誰かが会談をしましたとかね、結構幕末の有名な人のが、ここで誰かさんと会ったとか、そういったの、そういったなんだろう、石碑があったりとか、この辺は静岡もあるんだと思って、この辺は帰ってきて初めて知ったというか、もう本当大学も静岡だったんで、大学の時から一人暮らしをして静岡市内に住んでたんですけど、そんなにこう歴史というかね、そういったいろいろ説明文とかあるじゃないですか、プレートとか看板とか、あの辺に注目して歩いたことはなかったんですけど、結構あるなと思って、有名な人いっぱいいるじゃん、有名な人が来た足跡が結構あるなっていうのが、すごい発見で、まあ、自分でこう意識してそういうところを、史跡を探そうと思って歩いてたわけではなくて、まあ、いわゆるポケモン GO をやってるんですけど、ポケモン GO をやってると、そのポケストップっていうのがあるんですけど、ポケストップがそういう例えば石碑とか史跡とか、あと郵便局と、絶対のは郵便局、あと公民館とか、あとお地蔵さんとか庚申塚跡とか、そういったところが、まあ、結構、あと神社お寺、この辺がポケストップっていう、まあ、ポイントがあるんですけど、そういったところに設定されてて、でその辺をこうポケストップを見るといろいろ説明書きが出てくるんですよね。あとはポケストップの名前、タイトル、それがまあ庚申塚とか、例えば 勝海舟うんちゃらかんちゃらの日とか出てくるんですけど、あここにもあるここにもある、あここもかみたいな感じで、うん、すごく刺激を、いい刺激を受けております。ポケモン GO ね、今年になって始めたんですよ。1月20日とかそれぐらいかな、確か1月23日にスタートとか書いてあるんで、1月の23日に始めて、すごく、ね、5年ぐらい前ですよね、流行ったのがね。まあ今も流行ってるのかもしれないんですけど、5年ぐらい前にスタートして一時期すごい話題になって、5年ぐらい経って私が始めたんですけど、うん、面白いです。そういった、うん、ポイント、ポケストップのでいろんな情報を得られたりとか、あとはもうね、それこそ2月宮城県に行ってきて、宮城県でいろいろまたそういった歴史的なところがポケストップになっているので、そういうのを見たりとか、うん、すごくハマっています。今現在一応4、2月だから2月23、3月23、4月23、まあ3ヶ月弱、もうじき3ヶ月になるんですけど、それで一応結構レベルが上がってくれまして、34ぐらいかな、レベルが。うん、1月で確かレベル31ぐらいまで行ったんですけど、そんなに行ってないのかな。2ヶ月、1月で結構レベルが上がったんですよね。最初って上がりやすいんで、いわゆる経験値的なものが少ないじゃないですか、設定値が。なんですけど、最近30超えてくるとレベル。そうすると、ね、くるりのチームロックっていうアルバムがあるんですけど、あれの中にレベル30っていう歌があるんですよね。で、レベル30になると、その歌詞が岸田さんが歌ってるんですけど、スイッチオン、レベル30。飽きてきた、でもクリアしなきゃ、クリアにしなきゃっていう風な歌詞があるんですけど、やっぱレベル30ぐらいになってくるとなかなか大変ですよね。うん、でもとりあえずは37になると、そのポケストップの申請ができるようになるみたいなんで、あのここどうでしょうポケストップにっていう、うん、申請ができるだけで絶対にそれが承認されるかどうか分かんないんですけど、まあ、ポケストップ申請ができるようになるらしいんで、ちょっとそこを目指して、やってみようかなと思っております。はい、枕がすごい長くなってしまいましたけれども、ちょっとそれでは本編に行ってみたいと思います。はい、さて、本編ですね、入っていきたいと思います。ですね、第13回、関西弦楽器製作者協会展示会が行われます。こちらはですね、2023年の5月2日火曜日から5月3日水曜日ですね、この2日間にわたって大阪市の中央公会堂3階の中集会室っていうんですかね、中集会室っていうところなんですかね、で行われます。まずは入場無料ですので、皆さんもし関西方面お住まいの方、ゴールデンウィーク特に今のところまだ予定がないよとかね、まだコロナなんでなるべく近場でのんびり過ごそうかなと思っている方とかいましたら、ぜひ足を運んでみていただければなと思います。確か2日は平日だったと思うんですよね。なので、まあ、2日の方がいいのかな。3日になると3、4、5と祝日なので、ですんでもしかしたら混む。逆に3、4、5って休みだから、3、4、5とどこかに出かけるっていうことで2日に行っておこうっていうふうな形になってるかもしれないので、まあどちらが混むかどうか私も分かんないんですけど、もしよかったら足を運んでみていただきたいなと思います。今回はですね、今年のテーマはビオラということで、美しい音色を作り出す職人たちの技ということでですね、行われます。 私は今回これに出品します。バイオリンを1丁ですね。上町の、展示会に出した楽器全く同じものを持っていきます。特に調整はせず、あれから音の調整せずにそのままの状態で持ってきます。そのままっていうのはですね、読売日本交響楽団の弦楽カルテットのファーストバイオリンの赤池さんが私の楽器をですねコンサートで使っていただけたんですね、いただいたんですね。ですのでその時のセッティングのまま、お持ちしますので、ですんでどんな感じなのか、ちょっと体験してみていただければなと思います。本人からコメントをまたもらおうかな。そうだね、感想いただいてまして、とても弾いてて楽しいっていうことでいただいてます。で低音もしっかり と、調整した後パワーが出たし、高音も伸びやかに、なんか詰まることもなく伸びやかに、美しいなんかこう、音色で出てくれるので弾いてて楽しいですっていうことで感想をもらっております。ですので、とても私としてもびっくりするぐらいいい音で、本番コンサート当日は私はホールで聞いてたんですけど、まあ、リハーサルとゲネプロも聞いてたんですけどね、人が入って音がこうやっぱりお客さんがいないホールとお客さんがいるホールではちょっとやっぱ音の響きちょっと違うんですけど、どちらの時にもすごく綺麗に、もうとにかく A 線一番線が、まあ、びっくりするぐらいもう甘美な感じで、うわー美しいわって自画自賛してるんですけど、そんな感じになってたので、まあ、どんな感じなのか、そのプロの演奏家さんがいいねって言ってくれる音、まあ、楽器がこんな感じなんだなっていうのをちょっと体験してみていただければなと思います。はい、私も出品しますので、はい、ぜひお越しいただければと思います。まあ、これ販売もしてますので欲しいよっていう人は言ってください。はい、でですね、一応2日間にわたって5月2日と3日で行われるんですけれど、2日火曜日は11時から19時ですね。3日は朝10時から18時、時間帯がちょっと違いますのでそこだけご注意をください。まあ、2日目は終了時間をしっかりとこう間違えないように来ていただくという感じですね。はい、そんなところですかね。今回は出展者が29名います。私半分以上多分知ってると思いますね。それこそ国立音楽院さんが企画した東京で1月、宮城で2月に行われたイベントにも出品されている方たくさんいらっしゃいますし、あとはイタリアから楽器だけなのかな、本人も来るんでしょうかね、イタリアで活躍されている方が、私が知ってるだけでも 1、2、3名は絶対イタリアからの方ですね、いらっしゃいます。ですんでそんなところで、やっぱりイタリアの楽器がいいなっていう方はイタリアの楽器でいいと思いますよ。なので弾きに来てください、ぜひ。はい、で私朝日トムというこのハンドルネームっていうかラジオネームというかでやってるんですけど、朝日トムっていうことではやってません。はい、朝日トムをずっと繰り返して朝日トム朝日トム朝日トムっていう風に言ってもらうと私の名前になります。名字じゃなくて名前の方ですね。ですので、まだちょっとね、まあ、聞いてる人もそんなに全然いないのでいいんですけど、ちょっと匿名ではないんですがまだ明かさずにやっていくつもりではいるので、出品者多分ね、関西弦楽器製作家協会製作者協会のホームページのお知らせ行くと13回のこの展示会の、フライヤーっていうかチラシの表面と裏面かな、これは チラシじゃないな、説明お知らせのページがあるので、そこに29人の名前が出てますんで、はい、そこで先ほど言った朝人もずっと言ってた人と同じ名前の人が一人いますんで、あ、こいつかと思って、その人を目当てに来てみてください。はい、このどこだっけ会場、僕も初めてなので、大阪のこの大阪というか制作者協会に入ったのが今年、まあ去年の暮れ今年なので、はい、初めてなんで、この中央公会堂にも行ったことがないんですよね。でもすごく歴史のある建物みたいで、ドラマの撮影とか映画の撮影でもなんか使われてたりとか、この中之島っていうねところらしいんですけど、そこがすごいいっぱい図書館があったりとか美術館があったりとか、新しくまた美術館もねできたみたいですし、ですのでここはね僕も行ってみたいんですよ。中之島美術館だったかな、科学館はちょっと回れないかな。僕は2日間だけではなくて計4日行くつもりでいるんですよ。で家族で行きますので、今ちょっとカチカチマウスの音してるかもしれないですけど、ちょっとね中之島美術館だったかな、新しくできたところでいろいろなんか展示をやってる、企画展をやってるみたいですし、行ってみたいんですよね。あと日本銀行の大阪支店もあるみたいだし、ね、公園もあるみたいだしね、これちょっとね行ってみようかなと、ちょっと観光しつつ、はい、あとは、まあ、家族連れてちょっとね工房とか知り合いのところをお邪魔することはできないんであれなんですけど、はい、そんなところですね。ビオラが今回はなんだテーマとなってます。私はビオラじゃなくてバイオリンなんですけど、本当今年はビオラにフィーチャーしたイベントが多くて、ビオラやっぱりね面白いんですよ。私作ったこともないんですけど、でも演奏家の方、ビオラビオリストですよね、の方と話しているとみんな全然まるっきり違うんですよね。そのなんだろう、哲学であったりとか、求める音とか求める楽器のパフォーマンスとか、バイオリンってどう頑張ってもっていうか、どうしてもやっぱりストラディバリとかガルネリとか、まあ、アマティとかそういったところの音を皆さん目指すっていうか、あれの音をみんなやっぱ知ってるし、ああいう音を出したいっていうところがあるんですけど、ビオラって本当に、そういうのが ないい意味でない、ね、ですので、ビオラにこう皆さん注目ようやくされてきたかなっていう感じがしております。ビオラ探されてる方はぜひ行ってみてください。本当すごいですよ、特に私が弾いてみてほしいなと思うのは高橋直哉さんのビオラバイオリン、この方はその国立音楽院の、イベント、2つのイベント、東京と宮城でやられたの両方ともビオラの演奏者の方が選んでるんですよ。で宮城の方はバイオリンもビオラも選ばれてますし、びっくりするぐらい上手なっていうか、音もいいし、なんだろう、本人と話をして、ちょうどなんだろうな、表彰式みたいなのがあったんですけど、先ほど言ったように選んでコンサートで弾いてもらいましたっていう時に、あなたの楽器はこの方に、選んで選定されましたよみたいな証明書をいただくような、そんな時にも横にいらっしゃったんですけど、その時とかリハの時とかゲネプロの時とかにもいろいろ話をしてて、まあね、 あと夜ご飯も一緒に食べに行って、ちょうど子育てする親っていうところも同じでなのですごいやっぱり、楽器制作、あとは音、あとはその技術に対する姿勢っていうのはもうちょっと私では追いつけないなっていう感じがするぐらい、とても素晴らしい方なので、楽器も本当に彼の人間性がにじみ出てる 感じがしますので、ぜひね、高橋直哉さん、直哉さんでいいと思うんですよ。これで間違えてたら本当ごめんなさい。直哉さんの楽器弾いてみてほしいなと思います。あとはあの企画を、国立音楽院の方でしていただいた安富さんのビオラも本当、安富さんビオラ大好きみたいで、かなり研究をビオリストさん、演奏家さんといろいろ試行錯誤しながら作っているので、やっぱり結果として現れてきてるんですよね。彼の楽器も東京でも宮城でも選ばれてたと思うので、ぜひぜひ安富さんの楽器とかも弾いてみてもらいたいなと思います。ですね、もうあとはもう皆さん本当に素晴らしいので、でこう面識はないけどメールだったりとか、それこそこの番組に出ていただいたりとかしている方もたくさんいて、たくさん、いるので、その方に直接こう会って楽器のこととか、お話をできるのは、私としても制作家、職人、としてもすごく貴重な機会なので、いろいろお話をしていろいろ吸収して帰ってこようかなと思います、当日もし私を見かけたら、朝日さんですよねって言ってもらってもいいですし、はい、そうです、多分声はこのままなので、東京と宮城のイベントの時も朝日さんですよねっていうふうに言われて、そうです、番組聞いていただいてるんですね、ありがとうございますって言うと、うわ声まんまだみたいな感じで言っていただいて、本当このままの声なので、ぜひ、もし見つけた場合は声お気軽にかけてください。番組は結構こうローテンションでやってる、ローテンションというかね、あんまりテンション高くない感じでやってますけど、普通に話できますので見かけたり、なんか聞きたいことがあったら聞いてください。はいですね、あとは2日間とも、ミニコンサートが、あと楽器の弾き比べ、こちらが企画されてます。これもちょっと時間が、初日と2日目とでは違います。あとは、バイオリン、ビオラ、チェロ、この辺の楽器も変わってくるので、これはそのページを見ていただくとか、もし関西大阪に住まれてる方は工房とか、あとは楽器店とかに多分チラシ置いてあると思うので、この辺も確認をして、目当ての、コンサートとか弾き比べが見たいなっていうことであれば、ちょっとそこをピンポイントで狙って来てみてください。逆にコンサートとか弾き比べしてると、会場、展示会場は空いているっていうかいう可能性もあります。私ちょっと分かんないですけど、大体いつもそんな感じなんですよね。それこそ六本木で開かれたストラディバリーすごい集まった時とかも、ストラディバリーで演奏しますっていう時、みんな聴衆がそっちに行って、展示スペースほとんど人がいないっていう、で私は見たい放題、写真撮りたい放題みたいな、人が映らないんで、そんな感じで楽しんだっていう経験もありますんで、はい、コンサートとか弾き比べも楽しみにしてみてください。無料でこれはいいと思います、本当。であとは注意書きっていうか、その、チラシにもあるんですけど、弓持ち込んでもらってもいいです。ですね。私も一応楽器と、弓、あと片手は持ってきますので、ですんで、私のでも弾いてもいいですし、もし自分で弓持ってきますということであれば、はい、その自分の弓で弾いてみてください。で先ほども、伝えた通り、商品なので全部展示楽器は。皆さんもし興味があるというか、あ欲しいなということであれば買ってください。これ本当私も、買っていただけるたらすごい嬉しいですし、すごく嬉しいですし、他の方もやっぱり生活、あとは自信とかね、モチベーション、そういったところにもなってきますので、ぜひね、買いたいなっていうのがあれば買ってみてください。ただ展示会が終わるまでは展示しとかないといけないので、あれですよね、焼き物とか絵画とかそういったのの展示会、個展とかと一緒っていう感じですかね、写真とかだと思います。でそれぞれその人と 直接なのかな。私の場合は別に本当2週間ぐらいは非自宅とか、それこそ自分の家の近くのホールとか練習する場所とか持ってってもらって弾いてみて、あとはまあレッスンされてる方であれば先生にも弾いてもらって、で2週間ぐらいどんな感じかで、買います買いません、やっぱやめますっていうのもできますのでね、はい、そんなところでございます。あとはまだね、一応コロナは5類になってるのかな、まだならないのか、ゴールデンウィーク明けだからですので、一応その辺の、感染防止の対策とか、あとは体調をね優れない方はちょっとご遠慮いただくというところですね。はい、僕これ初めて今見たんですけど、思想係思想室を用意してあります。会場には展示されている楽器の音を客観的に聞いてみたい方、静かな場所での思想をご希望の方はお気軽にお声掛けくださいって書いてあるので、お気軽に、はい、お声掛けくださいな感じですかね。はい、というところで、ぜひこの展示会ミニコンサート弾き比べ、これぜひいらしてください。とね、東京と大阪とかだけじゃなくて、いろんなところでやってみたいですよね。島村ストリングスさんがね、精力的にいろんなところで展示会をしてくれておりますけども、静岡でもやりたいなと思いますね。あ、そうだ、あれです、3月は長尾遥さんのコンサートにも行ってきました。はい、弾丸で、1泊3日とかそんな感じじゃないけど、2泊3日ぐらいなのかな。はい、しかもバゲージ、スーツケースがロストしたみたいで、まああったらしいんですけど、スーツケースは行きのトランジット、経由地でなんかロストして、でそこで見つかったんでそこに置いてあって、帰りもそこを寄るらしいんで、そのまま置いといてくださいみたいな、なのでスーツケースはそのまま日本に来ることなく帰っていくみたいな、そんなお話もされてましたけども、はい、なんか子供が生まれて、インタビューも前させてもらって、あの時は本当生まれてすぐだったんで顔見せはできなかったんですけど、今回は子供連れて行って顔見せをしてきまして、はい、なかなか本人はね、その子供は演奏会場には入れないんで、ロビーでずっと遊んでたんですけど、でもやっぱり楽器の音、まあ、聞こえてくるじゃないですか、ロビーでもちょっとだけスピーカー越しに。やっぱり音楽好きっぽいですよ。テレビも音楽歌とかが流れるとやっぱり集中するんで、うん、そんな感じですね。長尾さんはまた夏に帰ってこられるみたいで、その時は今回みたいに弾丸ではなくて少し時間が取れるみたいなので、楽器弾いてもらおうかなと、私の楽器思っています。売れてなければ、はい、ですんで、まあ、それまでにもう一本できてればね、そっち弾いてもらったり、しようかなとも思ってますので、その辺とかもね、また番組でいろいろお話ししていこうかなと思いますんで、はい、お楽しみにしていてください。うん、長尾さんやっぱ演奏上手だし、なんでしょうね、本当カラフルなんですよ音が。うん、あの辺は本当小さい頃から変わらないですね。今後も応援していきたいなと思います。またインタビューとかねできたらしようかなと思いますので、はい、その辺もお楽しみ、いつもお楽しみしか言わないですけどね、すいません。こんな感じでございます。ということで、本編第13回関西弦楽器製作者協会展示会のお知らせをさせていただきました。5月2日3日です。大阪でやります。私もバイオリン1本持っていきますので、ぜひ足を運んでみてください。そういったところで今日はこの辺にしたいと思います。番組気に入っていただいた方はぜひこの番組フォローしてみてください。お便りも募集しております。朝日.soundnote@gmail.com こ ちらにまで送ってください。はい、ツイッターとインスタグラムもやっておりますので、番組のタイトル朝日の音ノートで検索してみてください。アイコン出てきますんで、いろいろお話をしましょうですね。そうそう、でちょっと前なんですけど、ニューラジオでいいのか、ニューレイディオなのかな、ニューレイディオ9というですね、ポッドキャスト、まあ音声コンテンツを紹介する、まあサイトというかグループチームがあるみたいなんですけど、そこで私の番組もちょっとピックアップしてもらいました。まあほぼほぼ全てのポッドキャスト番組を網羅して、していると思うんですけど、この、まあ、ニューレディオでいいのかな、ニューラジオ9ですね。これ9は9人でやってるグループみたいなんですけど、その中の一人がですね、私の番組を気に入っていただけたみたいで、で本当全然いいねでもつかないし、まあレビューもこう星とかも全然つかないんですけど、結構細々とこうやってる、今はね本当1ヶ月以上こう更新が空いてしまっているような番組なんですけど、ちょっとすごい気に入っていただけたみたいで、気に入っていただいたみたいで紹介してもらっておりますので、もし興味がある方はそちらもぜひ、見てみてください。ポッドキャスト聞かれてるっていうことは、ラジオとかこういう、まあ、番組が好き、音声コンテンツが好きな人がなんだろうなっていうところがあるので、まあ、そちらへ行ってみていろいろおすすめ見てもらうのもいいと思いますね。うん、私の番組はなんかコーヒーを飲みながら聞いてみると面白いっていう、あとは通勤中とか電車に乗りながらとかですね、そういった形でこうカテゴリー別でおすすめ番組をこう紹介してくれているサイトあります。ニューレディオ9、略して NR9 なのかな、こういう感じでありますので、まあ、番組の概要欄に貼っておきます、リンクを。ですのでそちらも参考にして、まあ、自分の知らなかった番組とか、あとは似たような番組とか、そういったのを探してみるのも面白いんじゃないかなと思います。はい、ということで、ちょっと最後も長くなってしまいましたけれども、また次回の配信でお会いしましょう。今度はこの展示会の感想とか、その辺もしくは展示会当日のね、感じとか会場の雰囲気とかお届けできたらなと思います。はい、また次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。